こんばんは、8825KM のジロです。
おはようございます、 8825KM のニックです。そちらが日曜日ですか。
そうですね、4月14日日曜日の、午前0時26分ですね。
おい、こちらは4月13の土曜日朝8時26分です。
はい、
おい、いやこちらはカリフォルニアらしい天気になってきましたよ。晴れて。
なるほど、なるほど。
うん。春というか、もう夏になってきちゃった感はあります。
お
お。うん。
日本はですね、なんか寒さがぶり返してきて。
はいはい。
確か先週ね、都内で雪降ったって言ってたよ。
え、この時期に、あ、降るもんでしたっけ、もともと。
いや、異常ですね。もう4月に入っても中旬ですからね。なんか、すごい寒い日があって、ダウンを引っ張り出してきましたけどね。
はいはい。雪なんて全然見てないですね。
前、コロラドに住んでた時も雪はなかった？
あ、いや、雪は結構あった。もちろんあったけど、うん、そう、カリフォルニア来てからなくなっちゃったな。
はいはいはい。
最後見たんだろう。
もう全然降んないの、そっちは。
山の方行くと降ってんですけど、今は住んでるところは、
はいはいはい。
一切降らない。
うん。
うん。
あれですよ、実にこう、もう今日とかすごくいい天気で、気温もこう、なんていうんですかね、暑くなく、寒くなくみたいな感じで、実に走りやすい日でしたね。
すごい、
うん。
あれですね、ジローさん。
もうランナーみたいな。
ランナーになってましたね。
もうランナー歴、かれこれ3週間ぐらいなんで。
うん。そうそう、ランナーズハイとか経験しました？
ランナーズハイとまではいかないですけど、こう、走ってて、こう、なんていうのかな、ふくらはぎに、こう、疲労を感じたときに、
うん。
なんかこう、ゾクゾクしたというか、これだ、これだ、みたいな。
ジローさん、
うん。
あれですか、もしかして、M ですか。
いや、まあ、そうなってしまいますかね。なんか、よし、やってるぞっていう感じがね。
ああ、その、あれか。なんか、筋トレとか、多分運動して、
うん。
筋肉痛になった後、ああ、ちょっと頑張ったな、みたいな。
あ、そうそう、それです、ね。
感じかな。
それです、それです。
なるほど。いいですね。うん、いやー、僕がですね、走れてなくてですね。
はいはい。
ちょっと、2週間前に1回朝走って、その時に痛くな、うん、やっぱ足痛くなって、走ってなくて、だから今1週間、ちょっと走ってない。
はい、はい。
なんで、この収録終わったら、ちょっと軽く、様子見がてら走ろうかなとは思ってはいます。
うん、なんか、それ以外に筋トレとかはしてるんですか？
そうだね。火曜日に一回筋トレやって、で、水、木、金と、ちょっと、飲み会が続いてたので、行けず。
はいはいはい。
うん、超えてばかりいます、
今。
うん、
いや、ちょっとね、自分も確か先週、筋トレ、走るの週1回にして、その分平日筋トレしますっていう話したんですけど、筋トレ1回もやってないですね。
いや、筋トレってね、なかなか難しいんだよね。モチベーションが。
そうですね。
ちょっと、ジローさんのストラバ見てみよう。
まあ、先週と同じ距離を走って、気持ちよかったな、今日も。
本当だ。午後のランニングっていうのが入って
る。そうそう、ちょうどこう娘がね、昼寝をしてる合間を狙って。
お
ー。で、やっぱこういうのって始めると、ああ、やっぱ目につくなと思うのが、今日その、何時だったかな。1時半ぐらいに走り始めて、午後のね。で、まあ、50分ぐらいで帰ってこれるかなと思ったんだけど、で、3時から歯医者予約してたのね。
はいはい。
うん。で、まあ、ギリギリ戻ってきて、シャワー浴びてすぐ出て、 間にギリギリ間に合って、ああ着いたっつって、うん、まあもう通ってる歯医者なんですけど、パッて扉の方を見たら、そこの先生もランナーでしたね。
うそ、
なんかね、こう自分が初めてなんかフルマラソン完走しましたとか、
うんうん、
で2回目完走しましたでタイム縮まりましたとかってなんか書いてる写真をね、完全にもう先生の趣味だと思うんだけど、うんうん、その写真貼ってあって、はいはい、お、うん、先生もランナーですかと、うん、なんかやっぱそういうのが目につくようになるんだなと思ってね。
おお、
うん、まあ、特に先生に話しかけることはなかったですけど。
ないのか。
うん、
うん。いやー、ありますよね。
うん、
そう、自分も、オレンジカウンティのオフィスの方の、ビルの、うん、自分のその会社が入っているビルの1階に、
うん、
まあ、カフェテリアがあるんですね。
うん、
あの、カフェテリアというか、まあ、売店か。
うん、
そこの多分店長みたいな人が、
うん、
マラソンやる人で、
うんうん、
壁にですね、
うん、
結構でっかい自分の走ってる写真掲げてるんですよ。
はい、
はい、いやランナーなんだなって思って。
なんかもうよくわかんない偏見ですけど、アメリカの売店の店長とか言ったらもう漏れなく肥満の方を想像するんですけど、うん、
ああ、なるほど。ですね、その方は、韓国系の方ですね。
うん、
なので、小さい、
うん、
おっちゃんです。
はい、はい。
はい。アジア系の、
ね、
うん、なんかこう、アジアの、なんだろう、屋台にいそうな感じのか、なかなかいい感じのお
っちゃん。話しかけたことあるんですか？
ないね。あれなんですよ。言葉がね、
うん、
癖が強くて何言ってるか分かんないんですよ。
ああ、要は、その、コリアなまりというか。
そうですね。
お
ー、うん。まあ、強いだけだといいんですけど、なかなか気の強い方なんで、
うん、
その、癖が強い状態で結構強く、勢いよく言ってくるんで、よく分かんないですよ。
なるほどね。
だからもう注文するとき番号でこう、
うん、
それぞれの品に番号が振ってあるんですよ、
うんうんうん、
だから何番欲しいって言ってももう番号だけで会話ですね。
はいはいはいはい、
はい、25っつったら向こうが6ドルっつってそんな感じ。
なるほどね。
はい、そう、
まあじゃあ来週は、うん、あ、うん、そうか、これ終わった後一回走ろうとしてるってことね。
そうですね、うん。でもちょっと考えたら筋トレにしとこうかってちょっと悩んでますけどね、うん、まだ。明日にしようかなと。
うんうん、
もう一日休んで、
うん。
はい。まあ、そんなんですよ。
うん。
うん、はい。ちょっと番組紹介しますか。
はい。
はい。8825ゲームはロサンゼルス在住のニックと横浜在住のジローでお送りしております。ニックとジローのチョイスしたアメリカと日本のホットニュースをお話しします。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ8825KMまでお願いします。
お願いします。
はい。ということで、でも、ランナーになられて、
はい。
順調ですね、来年に向けて。
そうですね、このペースをキープすれば、うん、完走は夢じゃないかと、
うん。
思ってるんですけどね。
うんうん。うん。いいですね。いや、自分もちょっと頑張んないとな。東京マラソン出れるかな。うん、当たらないんだよな。うん、なるほどね。はい、OK。じゃあニュースいきますか。
はい。
はい。どちらからいきます？
じゃあ、まず、
うん、
さらっと自分からいこうかな。
あ、じゃあどうぞ。
ノストラダムスの大予言の著者、
うん、
後藤弁士、子供たちに謝りたいっていうね。
え、何それ。
ニックさん、ノストラダムスの大予言って知ってます？
あれですよね、1999年の7の月に なんだっけ、なんちゃらの大魔王が降りてくるみたいな。
そうそうそう。
そんなんでしたっけ。
そうなんですよ。はい、ね、もう日本では、もう超有名な話ですけどね。子供の頃、結構自分は信じてましたけどね。
いやー、結構ビビりましたよね。
うん。
うん。うん、ちょっとさ、なんで謝りたいか、ちょっと後で聞きたいところなんですけど。
うん、
まあ、嘘だ、嘘ですってことなのかって。
いや、もう言っちゃうと、嘘ですっていうか、ね、うん、なんかその、後藤弁さんってもう、これ今、89歳、うん、
うん。
うん。なんか、フジテレビ系のミスターサンデーの取材に応じて語ってるんですけど、
うん。
うん、あ、そうそう。まずその、どうしよう、ノストラダムスの大予言っていう、まあ、本があって、ノストラダムスの予言として、うん、1997年7の月、空から恐怖の大王が降ってくるだろう、などと記されていると。うん、これすごいよ、うん。第1巻の売り上げは210万部だって。
あ、すげえ。あ、100万部いったらベストセラーでしたっけ？
いや、100万部も普通本いかないでしょ、多分。
あ、そうなの。
CD とかだとさ、なんかミリオンセラーとかって日本だと言うよね。
うん、言いますよね。
本は、まあでも、あれでも、ワンピースってそんぐらい売れんのかな、もしかしたら。一巻出るごとに。100万部とかかな。
あ、どうなんだろう。ベストセラー基準ってちょっと調べてみますか。まあいいや。で、
なるほど、まあ、シリーズで600万部を売ってるらしいんですけど。
うん、
で、後藤さんは、テレビ取材は今まで全部断ってきたらしいんだけど、今回その音声だけっていう条件で取材に応じてて、で、そこで語ったことが、子供たちには謝りたい。子供が読むとは思っていなかった。真面目な子供たちは考えてご飯も食べられなくなったり、悩んだり、それは謝りたいと思うと述べた。で、一方で大人に対して後藤さんは、
うん、
ちょっと書き方を間違えて、初めに1999年って出てるでしょと、そっちの本しか読まない、うんうん、そこだけでみんな驚いちゃってね、最後は残された望みとはという章を一つ取って書いてあると、最後に救いもあるんだとそこに書いておいたのに、そっちは読まない誰もと無念そうに述べたと。
へえ。
で、
あ、それ面白い、
うん。最後の章の一部を番組は紹介していると。
お、
今私たち一人一人が大気や水やその他一切の環境を汚すのをやめ、エゴや戦争への衝動やそれへの傍観を克服できれば、うん、少なくとも人為的な破滅だけは避けることができる、うん、と後藤さんは明確なメッセージも残していたことを伝えたと。
うん、
で、後藤さんは、世界がだんだんひどい状態になっている。そうすると、それに対抗する人間の知恵っていうものがね、それと同じくらい膨らんでいくわけですよ。希望があるとすればそれだと、述べたと。
うん。
いうことでね。
へぇ、面白い人ですね。
面白い人ですね。
後藤さん、バックグラウンドというか、うん、どういうことをしてた人なんですか？
後藤さんはね、まあ、ウィキペディアの情報になるんですけど、うん、まあ、日本のサッカーレポライターで、
うん、
函館の出身で、うん、正教徒の家庭に生まれると。
ああ、うん、うん、うん。
まあ、これ、ウィキペディア情報ですけどね。
うん。
なんだろうな。まあ。
うん、うん。なるほど。
うん、なんか結構興味深い人ですね。うん、真面目になんかいろいろその他にもなんか書いてる人ですね。
うん、うん。
東北大学法学部を卒業だって。大学在学中、小遣い稼ぎにポルノ小説を書いて雑誌に投稿し、文筆家の道に入ると。
うん、うん、本当だ、
うん、なかなか面白い。この人の本読んでみようかな。
うん、SF 小説とか、
うん、まあね、だからそのいわゆるオカルト系のね、
うんですね、なんか
有名な人だったんだろうね。
うん、ユダヤ陰謀論とか、主題っていうのが入って、反米論、予言研究。なるほど。
89歳ですからね。
おー。確かに、ノストラダムスの大予言は、なんかまあ、小学校の時盛り上がりますよね。盛り上がりましたね。はい。一個覚えてるのは、ちびまる子ちゃんのエピソードでもあった気がする。
へぇ。
で、そう、まる子がもうそれ気になって、本当何が起きんだろうみたいになっちゃって、寝れなくなってるみたいな、
はいはいはい。
エピソードがあった記憶がある。
でも、自分らもね、まだ、10歳代、14歳だもんね、1999年で。ノストラダムスの大予言って、1973年のものらしいね。
へえ。
だから、すごいやっぱ、とてつもないインパクトを日本に残してるね。だって、73年って自分たちが生まれる12年前でしょ。その12年経った後に生まれた自分たちでもその話を知ってたし、こう意識してたってことは相当すごいインパクトを与えたんだろうね。
そりゃそうですね、そうだね、すごいな。
自分が知ったのはあれだな、なんかそういうなんかオカルトチックななんかテレビ番組をなんか毎週やってたような気がするんだよね。なんだったっけな、なんか漫画かなんかが原作のやつ、ちょっと全然もう覚えてないな。それがなんかすごい怖かったな。
いやーでも本当ね。
そうね。
二郎さんは信じてました？
めっちゃ信じてましたよ。なんかね、確かキャンプかなんかに、1999年の8月とかに、楽しみにしてたキャンプみたいなのが確かあって、で、それがマジ、ちょっとそこだけは本当に行きたいからマジで勘弁してくれって思ってたの覚えてる。
めっちゃ、なんだろう、自分本位とか。
そうだね。
そこクリアしてくればまあまあいいや、みたいな。
いや、全然まあまあ良くないんだけど。いや、結構でも、年取ってたというか、まあ、十何歳とかだったんで。
ですね。
なんか、なんかが空から降ってくるとかっていうよりかは、戦争が起きるんじゃないかってなんか勝手に思ってたような気がするね、はいはい、当時は。
いや、なんかわかります。自分の場合は、静岡出身だったんで、やっぱ地震、なんかめちゃくちゃすごい地震起きるんじゃないかとか思ってた。
はいはいはいはい。
でも地震、ねえ、世界滅亡だから世界規模の地震っていうのはよくわかんないけど、すごいよね。いや、なんかあんのかなと思ってたね。今の子供たちこういうの信じるのかな？
いや、どうなんですかね。
というのも、そう聞きたいこと、そのオカルトチックのテレビって話で聞きたいところにあったんですけど、今って心霊写真系とかってテレビやってるんですか？
いやー、あんま見ないね。なんか、でも夏になると、やっぱりこう、階段とかが、なんていうの、階段、やっぱ夏になると階段が、日本は階段の季節なのね。なんで、その時とか、夏とかはちょっと見る時もあるかな。こう、心霊写真的なものがこう出てきて。はいはい、
なるほど。いや、なんかね、なんかで見たニュース記事かな、なんかで見たけど、最近そういうのなくなったって言ってて、テレビで、で、理由としては、デジタルになっちゃったんで、現像写真しなくなって、その多分やっぱ心霊写真とか、その、なんかフィルムだから起きてた可能性が大きいんですね。
はいはい、はい。なるほどね。
デジタルだとそういうのない、エラーしないっていうか、なんでなくなって、そういうものなくな、なんかあんまりほぼないみたいな感じで。はいはい。なんかそういう 世代で世界で生きてた子供たちとか、そういうものになんかさ、心霊写真とか接することもないから、
うん、
うん、すげえ冷めてみんのかなとか思っちゃった
よ。確かにね。でも今だとそうだよね、うん、その昔とは違ってさ、ちょっと例えば、
うん、
まあ、
うん、
加工とかも簡単だもんね。
そうそう、
その昔っても撮ったものを焼くぐらいしかできなかったと思うんだよね。よっぽどのその写真を専門としてる人とかがやれば別なんだろうけど、うん、今ってなんかちょっとなんかね、フォトショップできますとかっていう人とかがやっちゃったら、
うん、いや、そう、
それだけでも見分けつかないだろうしね。
うん、うん、そうですよ。ツチノコ見つけましたっつってね、うん、作っちゃえば終わるからね。
うん、
ヘビ、うん、の写真ちょっとお腹のとこ膨らまして、
そうね。
で、草むらのとこにうまい駆けつけてポンって置けば、
そうね。
いやーてかん、しかもさっきノストラダムスの話やってネットで調べれば終わっちゃう話じゃん。いろいろと、そういうなんか出てきても、うん。あ、でもなんかでも言ってたね。お前ちょっとバイリンガルニュースさんちょっと聞いてたんですけど、
うん、
逆にその YouTube とかで、
うん、
なんか地球が平らだとか、
うんうん、
実は僕らは騙されてるみたいなのを、
うん、
なんかもうそれっぽく流してる YouTube とかいっぱいあって、
はいはいはい、
でそれって YouTube とか一個見始めてそれと似たようなのボンボン出してくんじゃん、
うんうん、
そういう都市伝説的なものをガンガン出してくる、
はいはい、
でだんだん そう、それだんだんそういうの信じちゃうみたいな、
うんうん
うん、パターンあるらしいね。うん、なんかその中の一個で言ってたのなんだっけ、予防接種受けない方がいいみたいなのあるとか言って、
なるほどね。
確かにね、そう、そう、予防接種思い出しましたけど、僕そう今あのアメリカのグリーンカードの申請やってるんですね、
うんうん、
それで健康診断受けないといけないんですよ。
うん、
うん、なんかその申請の一個の書類として、まあ、僕健康ですよって見せる、
うん、
でアメリカで受けないといけない予防接種が何個かあってそれ受け行ったんですね。
うん、
うん、その時にもなんかすごい英語のなんか紙を伝えてそこになぜ予防接種受けないといけないのかみたいなね、
うんうん、
ことが書いてあって、
うん
うん、ああってなんか、うん、わからないけどやっぱそういうの信じちゃって受け拒否る親とかいるんだと思って、
はいはい、
自分の子供に受けさせない
と、
ね、すげえな、なんかそういう極端な方に走っちゃうのかもしれないですね、うんうん、そしたら冷めるというか、
なんか最近だとなんか時々聞くんだけど、うん、なんかモモっていう動画、
モモ、うん、
聞いたことないですか？
ああもう、ああうん、わかんない。
なんか違うの、すごいなんか子供、
うん、
なんか幼児子供向けの動画で、
はい、
モモチャレンジっていうのがあって、なんか子供がすごく、
うん、
なんだろうね。ちょっと自分もよく分かってないんだけど、はい、なんかすごいなんか子供がすごく追い込まれるんだってとにかく。
いやよく分からない。追い込まれちゃうんですか、それよくないじゃないですか。
チャレンジ、モモチャレンジでなんかね、結構ポッドキャストでも、あ、子供を自殺させると話題のモモチャレンジは、
何それ、
うん、
はい、
どういう、ちょっとこれちょっと今度ちゃんと調べて、うん、また話しますね。
うん。
うん。なんか気をつけた方がいいらしいですよ。子供が黙って、なんか、自分が聞いた範囲だと、なんかその、親とかに絶対言うなよみたいな脅しをかけるんですって。
うんうん。
そのなんか動画とかの中で。
うん。
で、どんどんなんかその子供が一人で追い詰められていくみたいな。
うんうん。
親にも相談できなくてね。
ええ
ー。で、自殺に追い込むみたいな感じらしいよ。
何それ
怖い、ね、
うーん、うんうん、
そう、まあね、ちょっととりあえず1999年からもう20年ですよ、
うん、
うん、あっという間にね、
うん、うん、ノストラダムスってなんかいろいろ予言してるんですよね。
ああらしいですね、
確か、
うんうん
うん、当たったのってあるのかな。
まあ当たったのがあるからその名前が残ってんじゃない、
うん、
ノストラダモス。
うんうん、なるほど。うんうん、
まあね、この辺はね結構面白いんで、
うん、
うん、ちょっとね、ネットサーフィンしだすとキリがないっていうね、
やばいですね、うん、そうなんですよ、
はい、
ぜひですね、そう、都市伝説系はね、
うん、ちょっと
追
いかけていきたい
ね、うん、そう、うん、前も話したけど、デンバー国際空港の空港はもうそういう都市伝説の宝庫なので、
うんうんうん、
はい、
うん、そうね、それもちょっとすごく気になるわ。そう、
ぜひ調べてみて。
あ、それってさ、なんかそういうユーモアなの？それとも結構ガチなの？
うん、あれね、うん、いや気味悪いですよ。うん、いや、なんでこんなものをここに置いてるんだろうっていうのはすごくあるんですよ。
へ、
まず、まあこれジョークにはなってて、デンバー
で、うん、
ですね、デンバー空港入るときに、うん、まあ、車、あ、今電車も走り始めたって聞いたんですけど、うん、行くときに、まあ、高速道路一本で、それがこう、途中から分かれて、うん、分かれた方、ちょっとこう左に曲がってるんですけど、うん、デンバー空港にそのまま入っていくんですね、その高速道路が、うん、その入っていくところに、うん、青い、でっかい馬の、うん、なんか暴れ馬の、うん、銅像があるんですよ。
ほうほうほう。
なかなかの大きさで、うん、で、夜になるとそれが目が赤く光ってるんですね。
怖え。
そう、だから、
うん、
あの、なんか、よく友達とかが、これ地獄への入り口のもんだ、みたいな。
そうね。怖いね。
ことは言ってました、
え
ー。ブルーブロンコって、ブロンコって暴れるってことなんです
けど、うん、
なんかそんなこと言ってた記憶があるな。
うん、
で、まあ、デンバーだと山なんで、
うん、
天気悪い時ってやっぱあるんですね。うん、その稲妻がこうガーって光ってて。
うん、
なんかよくそこで、その、暴れ馬の銅像の後ろで稲妻狩りがもうめちゃくちゃ光ってる写真とか多分ね。
ああ、いっぱいあるんだ。
あの、多分出てきますよ。うん、とか、あと、なぜか、あの、荷物取るところ、ラゲッジを取るところ。うん、チェックインしてた、
うん、
そこになぜかガーゴイの銅像があったりとか、なんかドラゴンクエストの魔王の城に入ったみたいな。あと、なぜかセキュリティ待ってるところの、うん、あの横に、まあ、まあ、セキュリティ入る、うん、通るときに、
うん、
こう列で長蛇になってるんですね、
うん、
で、その長蛇になってる後ろに大きなガラス張りの、壁みたいなのがあるんですね、
うん、
まあ、窓ガラスというか、その向こうになぜか、
うん、
ですね、一体だけ、
うん、
あのエジプトの、うん、なんか犬の守り神さんみたいな黒い、
はいはいはいはい、
うん、あれがポツンってあるんですよ。
へえ。
なんでそこにあるのみたいな。そう、あとは、そう、それこそなんか壁画みたいなのもあって、壁画が、明らかにこう、ドイツ、ナチス軍がこう、侵攻してって、
うん、
人を大虐殺しちゃったみたいな、時の、なんか絵が飾ってあったり、あと、ネイティブアメリカン、
うん、
こちらの方々のなんか、残酷な、ちょっと絵みたいな。あ、ネイティブアメリカンか。なんか、まあそういうのは壁に飾ってあって。これどういう意図でみたいなのはある。
うん。
うん。なんか作った人の趣味なのかわからないですけどね。そう。
なるほどね、
うん。
この辺もね、マジで興味が尽きないですよね。
いや、危ないですよ。うん。寝れなくなります
よね。そうね。
はい。なるほどね。
よし、
うん、はい、
じゃあ次行きますか。
次行きますか、
はい、
じゃあ僕ですね、
うん、
これも全然大したことないんですけど、うん、ヤフーニュースで日刊現代デジタルさんの
方
なんですけど、
はい、
脳の重さは関係なし、
うん、
東大脳とボンクラ脳の違いはここって書いてあるんですけど、
ほうほうほう、
まあなんか結局脳の重さって関係ないですよねっていう話ですね、うん、
なるほどね、
うん、でこれまあ読んでてふんふんって読んでて、
うん、
結局なんかな何が持って頭が良くなるかはよくわからないんですけど、うん、なんかこのセロトニンという分泌量がものの物質の、うん、分泌量が関係してるっぽいみたいなことは書いてあるんですけど、
うん、
何がびっくりしたって僕知らなかったんですけど、
うん、
どんどん読んでたら、
うん、
夏目漱石の脳みそってエタノール漬けして保存されてるんですね、う
ん、あ、そうなんですね。へ、
東大医学部の料理標本室。
へ、
うん、何がびっくり、そこはびっくりでしょ、
ああ、うん。取っててどうするんだろうね。本人の意思なの
か。わからない。うん。
へえ。
いやー、わからないですわ。
なんかね、その、よく、なんか、重さじゃなくて、なんか、シワの数だみたいなこと言うじゃん。
はいはい。
それでもなく、その、なんか、物質の分泌量ってこと？
そう、みたいですね。
それってじゃあなんか変な話、その物質をさ頭に注射すればいけんじゃないかって気するよね。
うん、そうですね。うん、うん、
へー。
でもこれ結局何か分かってないけどね、これ読んでても。
ああ、はい、はい。
多分そうかも、でも違うっていう話もあるみたいな。
はいはいはい。
うん。
うん。なるほどね。
そう、なんかこのセロトニンっていうのは神経伝達物質で、
うん、
精神を安定させ集中力を高める働きをするん
だって、はいはいは
い、でもねそれを元に考えると、うん、アインシュタインって、
うん、
自閉症だったんですね、
うんうんうんうん、
だからセロトニンの物質量がもともと少ないんじゃないかっていうことにもなって、じゃあ話合わないよねっていうことになったりとか、
なるほどね、
うんうん、はい、
うん、
そう、何を思って頭がいいというかね、
うん、
っていうところな
んですけど、うん、確かにね、
うん、うん、はい、
そう、
うん、
ちょっと何を思って頭がいいか悪いかっていうところとはちょっと関係ないかもしれないですけど、うん、今日、うん、突然家にあったガラス製の食器が爆発したんですね、うんいや本当に爆発して、
は
い、
うん、
なんか食器っていうかこうタッパーみたいな感じ、
うん、
こう蓋を閉めれるような、なんかこう漬物とかを入れるやつなんだけど、
うんうん、
それがいきなりパーンって破裂して、
お、
まあガラスの破片が飛び散ったわけですよ。
お、危ない
ですね。結構粉々になって、
うん、
いや危ないじゃないですかマジで。
うん、
でまあそれキッチンに置いてたんで、まずそこら辺にある食べ物はもう全部、うん、なんていうんですかね、まあもったいないけどもう廃棄ですよね。どこにその破片が入ってるか分かんないから、
うん、
でまあ自分で掃除してたんですけど、
うん、
で奥さんもまあいて、まあ、娘はもう寝てて奥さんいて、
うん、
まあ、手伝ってもらってたんだけど、
うん、
奥さんの雑たるやね。いや、
ああ
、お前、頭悪いのかっていうね。いや、間違えて飲み込んだら死ぬよと。
うん。いや、本当っすよね、
う
ん。
っていうので、ちょっと今のその、頭、何をもって頭がいいか悪いかっていうね、のを聞いて、
うん、
ちゃんと割れたガラスを細かく見て拾えるやつの方が絶対頭いいなと思って。
うん。
マジ雑。ガーってコロコロあるじゃん。粘着シートのやつ。
はい、
コロコロスーって一回通って終わりみたいなね。
うん、
え？なにそれでもう良しとしてんのみたいな。
ジローさん怒る。
いや、まあただ、それは直接その言えないんで。
うん。
まあ、奥さんがこうやり終わった後にもう、
うん、
ダイソン持ち出してね、全部吸って、
うん、
最終的にガムテープ持ち出して、もう目視確認だよね。うん、
ああ。
まあ、それをやりながらでも思ったのがさ、
うん、
なんかそういうのって得てして、そのあんまり気にしてないやつって、こう、
うん、
うまいこと生きていくんだよなって思ったね。 なんていうのかな、
どういうことですか、なんかその
多分俺みたいに気にしてるやつの方が気にしてるんだけど、うん、気にできなかったところにガラスの破片が落ちたりして、で奥さんみたいにあんまり気にしてないやつの方が、うん、そういう破片はたまたまどこにも落ちてないみたいなことってなんか多々あるような気がするんだよね、うん、なんか今まで生きてきて思うのが、
うんうんうん、なるほど。
そう、あのパリにその旅行に奥さんと行った時に、
はい、
まあすられないように俺めっちゃ警戒してたのね。
言ってましたね。はい。
で奥さんにマジ気をつけろよって言ってて、私がすられましたからね。すられたというかあれ強奪だけどね。胸元につけてたサングラスを奪われるっていうね。しかも若い女の子に。なんか。
どうしたんですかその後。
いやもう。え、いやだから普通にあの返せよって言ったけど、返してほしかったらなんかこれに署名しろみたいなこと言うから、
うん、めちゃくちゃです、
めちゃくちゃですよ、うん、じゃあもういいよっつって、うん、あの1000円で、
うん、じゃあもういいやん、
1000円で買ったサングラスだったんで、ただちょっと思い入れがあったんですけど、まあまあいいや、
あそうなんだ、
うん、
うん、
っていうね、
うん、うん、なるほど、はい、うん、
じゃあ次私のニュースいっていいですか。
あどうぞ。
これちょっとまともなニュースです、
はい、
Amazon Japan は4月12日会員制プログラム、うん、Amazon プライムの年会費を初めて値上げすることを明らかにしたと、
うん、来ましたね。ついに僕も読みましたよ、うん、
はい、1000円、そうですね、年会費を3900円から4900円に変更すると、うん、5月17日以降の更新時に適用されるらしいですね、うん、まあこれ最後に書いてますけどね、まあ、ニックさんとも話してて思いますけど、うん、まあアメリカに比べれば半額以下なんでね、まだまだ。
そうなんですよ。いやあのね、うん、何言ってるんだと思っちゃって。
そうですね、そうですね、うん、
もうい
や
どうですか、これきっかけになんか考えます。
いや、全然考えないですよ。うん。まあ、1万円ぐらいまでは全然余裕ですね。この、うん、なんていうんですかね、あの、サービスに対する対価としては、ね、年会費なんでね、月額で1000円上がるってなると、ね、なんかちょっと登録してるなんかサービス1個やめようかなとかって考えるかもしれないけど、
うん、
年間だって4000円から5000円になるって言われても全然、1万までは許容できるなとは思ってますね、うん、自分の中では今のところ、
うんうん、
でそれに伴って、うん、これなんだ、なんかカードを出すっていう話があって、
お、
Amazon ゴールドカードっていうのが出るっていう、
うん
うん、でこれはちょっとこれ、こっちにどっちかというと注目してて、
うん
うん、アマゾンのクレジットカードね、アマゾンマスターカードゴールドっていうやつが、
うんう
ん、だからまあ日本で行くと三井住友が発行するクレジットカードらしいんですけど、アマゾンプライム特典が使い放題、アマゾンショッピングで 2.5% のアマゾンポイント、アマゾン外のショッピングでも 1% のアマゾンポイントを付与されると、うん、
なるほど、うん、
であと全国主要空港のラウンジが使える。
え、めっちゃいいじゃん、うん、
で、うん、年会費は1万800円税込み、
うん、
うん、
なるほど。
でもなんか実際なんか割引があって1万円をはるかに下回るなんか5000円ぐらいで、
うんうん、
年会費がなるらしいんですけどね、2年目以降は、
はいはい、うん、
だこれがこれいいなと思って、
うんうん
うん、こっちの方に注目してますね。どっちかっていうと。
なるほど。うんうん。アマゾンポイント1ポイントは1円ですか？
ああ、アマゾンポイント自分あんま気にしたことないんですけど、多分そうですね。
おお。
うん。
1ポイント1円だったらなかなか、あ、まあそんなもんか。
うん。
はい。うん。
今何ポイントぐらいあるんだろうな自分。
うん。
今度ね、ちょっといとこが結婚するっていうことで、ちょうどアマゾンで買い物しようと思ってたんですよね。
はいはい。
ニックさん、ちょっと、なんか最近日本で流行ってるトースターっていうのがあって、
うん、おう。
まあ最近っていうかもう結構何年か前になるけど、
うん。
バルミューダーっていう。
はいはい。
あ、知ってます？
うん。聞いたことあります。うん、おしゃれなやつですよね、すごく。
そうそう、おしゃれで、こうなんかスタイリッシュで、うん、かつ、パンを焼くとめちゃくちゃうまいらしいんですよね。
うん、あ、そうなんだ。うん、
なんかまあちょっと手間がかかるんですけどね、
うん、
なんかなんかちょっとこの水を垂らすみたいな、それがポイントらしいんですけど、
うん、うん。うん、
それをちょっと買おうとしてて、うん、2万5千円ぐらいするのかな、
うん、
うん。だから結構、ポイント、
うん。
ね、大事じゃん。
うんうん。
もし、
大事ですね。
1% だとしたら250円か。
うん。
まあ、まあね、結構、塵も積もれば、っていう感じになると思うんで。
うん、うんうん、そうですね。僕まあこちらでね、そのアマゾンの、
うんうん、
まあアマゾンプライムのビザカードを使ってますけど、うん、めっちゃ溜まってますからね、うん、多分。
あ、そう。
うん、どんくらい溜まってる？いつ買おうかつか。ですね、今はどんくらいだろう。うん、数万円はいってるんですよ、絶対に。数万円分。
すごいね。
うん、基本これでしか買い物をしてない。
あ、
時々使ってたんで、でポイントを、
うん、
この前そのスマート体重計もこれポイントで全部買っちゃったし、
はいはいはい、
うん、そう、いやでもクレジットカード、このでは三井住友のカード、
うんうん、
マスターゴールドカード、
はいはい、
うん、いいですね、
うん、いいです
よ、うん、なるほど。うん、海外旅行保険なども売ったりしてる。なるほど。うん。うん、うん。まあ、クレジットカードはキリがないですからね。
うん。
うん、いろんなのがあるんで。
うん。
うん、うん。なるほどね。
はい。
いや、でも、どうなんですかね。日本の方々はこれで辞める人もいるのかな。
いや、どうなんでしょうね。この、
うん、
これでやめるってなるんだったら最初からやってない方がいいんじゃないのって思うぐらいだけどね。だって日本の郵送、うん、ってか、まあその配送料金ってさ、うん、まあ普通に宅急便にしたら800円とかなのね、うん、多分最低でも、
はいはい、
まあレターパックとかは別だけど、
うん、
だから一件の注文でさ、もうほぼ元取れるわけじゃん、うん、
はあはあ、いや、ほんとそうだよね。
それ考えたらもう全然いいだろうって思うけどね。
うん。
うん。
うん。うん。わかりますわ、
うん。
うん。なるほどね。はい。うん。そう。日本のアマゾンこっちで使うのはちょっと面倒なんでね。
うん。うん、一応公式的なやり方で使えなくはないの？
あ、全然使えます
よ。あ、そうなの？
あ、面倒って別に面倒じゃないですけど、
うん、
なんかね、海外アカウントとガッチャンコとかしちゃうと、
うん、
めっちゃ使いにくくなるって話は聞いたことあって、
ほうほうほう、
うん、なんで気をつけてますけど、ね、
うんうん、
統合するとなんか、めっちゃ使いにくいらしいです。よくわかんないけど、
うん、
なんかそれぞれバラバラでは持ってますね。
うん
うん、うん。うん。はい。
はい。
うん。ほい。じゃあ、うん。
なんかニュースあります？
僕のニュース、
はい、
ありますよ、一個。
はい。
東洋経済オンラインからですね、
うん、
LA 発パンダエクスプレスは日本に根付くか、
うん、
ということで、これ最近続いてる、ファーストフード。
おお、いいっすね、いいっすね。
シリーズです。
パンライク？
パン、エクスプレス。
エクスプレス。はいはい。
うん。うん、聞いたことあります？
いや、ないっすね。
あー、なんかこれ読んでたら、昔一回進出してみたいですね、日本に。 十数年前日本に進出するもなかなか事業が軌道に乗らず一度撤退、
うん、
2016年11月にラゾーナ川崎に再上陸を果たし、2018年5月に三井アウトレットパーク木更津に2号店、はい、
うん、
っていうことです、うん、で今回東京に初めて、できたということでお台場ですね。
うーん、
うん、
でもパンライライク
パンダエクスプレス、パンダ
パンダ、
うん、エクスプレスです。
本当なんか出てきたぞ、
うん、
パンダエクスプレス、
うん、
何屋さんこれ、
これね、中華料理のファストフードです。
おー、なるほどね。
うん、あのですね、アメリカの中華料理って、
うん、
もちろんしっかりした中華料理はあるんですけど、大体、ね、ファーストフードチックというか、
うん、
もう本当に簡単に食べれるものなんですね。
うん、
なのでそのここにアメリカンチャイニーズというとはどういうジャンルなのかって書いてありますけど、
うん、
まあ、本当に中華料理は異なるって、もう本当その通りで、
うん
うん、
じゃあ普通に我々日本人がイメージする中華料理とは全然違うんだ。
うん、若干違う、
うん、
いやー、ファーストフードっぽいなーって感じですよ。
ほうほうほう。
もうね、うん、
なんか
すごい
自分のイメージだと、よく映画とかでさ、こう、うん、デリバリーされてる、
うん、
そのチャイニーズフードをなんていうの、うん、なんかこう紙のさ立体的な箱みたいな、
いやもう、はい、入ってる、もうその通りです。もうその通りです、うん、はい。なのでそう、ちょっとこれはね、うん、二郎さんぜひ
そうですね、うん、
トライしてほしいな。
うん、
うん、そうアメリカっぽい、多分ねハマると思うよ。
ラゾーナ川崎、うちから近いんで、
うん、あ、そう、
ちょっと明日行ってみようかな、うん、明日あれなんですよね、
うん、
キャプテンアメリカじゃないや、キャプテンマーベルちょっと見に行くチャンスなんですよね。
おお、
はいはい、奥さんが友達を自宅に呼ぶということで、
うん、
家からちょっと出てってくれますかという
退去命令が出たんですね。
退去命令が出たので、
うん、
むしろありがとうございます
と、うん、あれだよね、うん、なんか首を外されたみたいな。
そうそう、なかなかこういうチャンスないんで。
ないよね、うん。うん。いいじゃないですか。
そうなんですよ。ちょっとね。
うん、
なんで、この後、まずは、多分これも Amazon で、アントマン&ザ・ワスプを見て、
うん、
知識を入れた上でね。
うん、
明日、多分川崎、ラゾーの川崎多分映画館あると思うんで、
うん。
うん、パンダエクスプレス寄りつつのキャプテンマーベル見ようかな、うん、じゃあ。
いいと思いますよ。うん。いやー、そう。
いいっすね。
うん。ぜひ、これはね、うん、僕結構ね、好きなんですよ。
あ、パンダエクスプレス。
いや、パンダエクスプレスって僕あんま行かないんだけども、うん、
いわゆるアメリカンチャイニーズ。
そうそうそう。うん、僕は、まあ、パンダエクスプレス美味しいかは知らないけども、大体いつも頼むのは、うん、クンパオチキンってやつなんですね。
ほう。
うん。ちょっとピリ辛のチキンの、こう、炒め物、
うん。
炒め物っていうのかな、わかんないけど、うん。
ちなみに今、パンダエクスプレスの、
うん、
ホームページ見てるんですけど、うん、
あ、
なんか、クンパオチキンありますよ。
あ、ありますか、
うん、
あとね、モンゴリアンビーフとかも、なかなかいいですよ。
ブロッコリービーフじゃなくて。
あ、ブロッコリービーフもまあいいけどね。ほんとそれブロッコリーとビーフなんで。はい、そんなにね、なんか食った方がいいとは言えない。もうよっぽどブロッコリー好きだったら別に止めはしないよ。
はいはい、
うん、
あ、クンパオチキンうまそうだな、これ。あとなんかオレンジチキンっていうのもある。
あ、オレンジチキンはね、僕はあんま好きじゃないけど、なんかまあ確かに、アメリカっぽいかもしれない。
あ、
うん。
あ、モンゴリアンポークならありますよ。う
ん、モンゴリアンポーク、モンゴリアンビーフないの？
ビーフはなさそうですね。
モンゴリアンビーフ。まあ、ポークでもいいんじゃない
、うん、豚か牛かの違い
で。ポークも、ね。そう。
てか、も
これね、うん、これ多分、一般受けするとモンゴリアンポークは。
もうよくわかんないね。その、アメリカ風にアレンジされた中華料理なんだけど、うん、モンゴリアンだもんね。うん、
そうなんですよ。うん、何をもってモンゴリアンなのか知らない。
いやいや確かに、モンゴリアンって何なんだろうね。モンゴリアンって聞くとチョップしか浮かばないね。
そう。
うん、
モンゴリアンってチョップしか。それもよくわからないよ。
まあそう、ね。ああ、そうだ、そう、うん。ちょっと全然話変わるんですけど、
うん、
今働いているところにこう若い女の子が、
うん、
あの、来るようになったんですね、4月から。
お
で、趣味は何なのみたいな話になって、あの、ヨガですって言うんで、
うん、
へーって言って、ダルシムだねって言ったの。
うん、
はみたいな。
通じなかった。
通じなかったです。いや、マジ悔しかったで、ちょっとダルシムの画像の、あの、リンクをその子に飛ばしたんですけど、
うん、
いや、余計はみたいな。
いや、そのヨガフレームって言ってるところじゃないと分かんないでしょ。ヨガってそっからでしょ
そうですね。で、それで、いやいや、ヨガフレームだよって言って、あの、言ったら、ちょっとやってくださいよ、みたいな。ジローさん、ちょっとやってくださいよ、みたいなこと言われて、いやいや、なんで会社でヨガフレームしなきゃいけないのみたいな。結構なんか若い人ってすごいなと思って、ヨガフレーム会社でやれとかって言うみたいな。
確かに。ヨガフレームってやるんですか？
ヨガフレームどうせやるならね、ちょっと本気でやりたかったですけどね。まあ、そのまではちょっと断りましたけど。いやいや、ちょっとそれ勘弁して、ちょっと家で動画見てよっつって言っといたけど。
うん。絶対見てないね、それ。
見てないね。
うん、それでも YouTube 飛ばした方がいいですよ。
YouTube のリンク飛ばしたこうかな、
うん。どっかで、うざいってなる。
いや、そうですね。もうなりかけたかなと思ってたからね。で、なんか、ほんと、金曜日に、あの、若い男の子も入ってきたのね。二人ともね、23歳かな。だからもう自分らより10個ぐらいしたんだけど、もうその子にもうすかさず、いや、ちょっとダルシム知ってるよねって言ったら、いや、なんすかそれみたいな。ちょっと待ってと、ストリートファイターは知ってるだろうって言ったんだけど、やっぱ二人ともね、うん、ストリートファイターも知らなかったね。名前は聞いたことあるって
言
ってた。
う
ん。もう、これ以上はやめようと思ったよね。
うん。自分傷つけるだけだ
よね。そうそうそう。
うん。
うん。もう何とかしてね、知らないの？みたいな感じで言って、何とか自分の優位性を保とうとしてたよね。いや、それ知らない方がおかしいよ、みたいな。無理やりで。
うん、いや、力技です。
力技で。ただのおっさんっていう話ですよね。
うん、
向こうからしたら。
はいはい。いやー、なるほど。いや、本当ですよ。うん、でも、確かにヨガって聞いてね、ダルシムだねっていうのはもう限られてますよ、確かに多分。うん。僕も言わない。
あ、そう。
多分。
うん、ヨガって聞いたらダルシムしか思い浮かばない。
うん。なるほど。まあでもそう、モンゴリアンポークでも食べてみてください。
そうっすね。なんかオレンジチキンっていうのもあって、それがうまそうだな。
あ、まあ、それ一回トライしてみていいと思いますよ。僕は好きじゃない
けど。あ、オレンジチキン？
なんでチキンでオレンジ飴するんだって思っちゃうんで。
はいはいはい。
いやでも、うん、時々、うん、そのね、多分ね、周りがちょっと揚げてあるんですよ。
うん、
唐揚げというか天ぷらっぽく、
うんうん。
その歯ごたえにちょっと惹かれる時はある。
はいはいはい、
うん。で、中にチキン入ってるんですけど、なんかチキン結構柔らかくて、これ本当にチキンなのかって思っちゃう時はある。
はいはいはい。
うん、まあでも、それもありですよ。
うん、
うん
え、これ待って。
あんまりメニュー多くないな。
ちょっと待ってくださいね。はい、今、一個気になったんですけど、パンダエクスプレス。
はい。
メニューの表示方法が、メイン、ベース、サイドってなってるんですけど、でベースに、チャオメン、フライドライス、ミックスベジタブル、で、ホワイトライス、ブラウンライスってあるんですけど、ってことは何？この上にメインをかけるってこと？
やったことないな、それは。大体ですね、うん、メイン、2サイドで、自分の場合は、うん、2つサイドがあるんですよ。そこに、じゃあ1個ライス、もう1個野菜みたいにしてました、
ね。はいはいはい。なるほどね。
なので、わからない。それ書けるのかな？
どうなのよ。なんかベースって書かれてるとさ、なんか書けるのかなと思っちゃうよね。
うん、でもね、確か書けたくなる。あ、ていうかなんか食べてるうちに、これね、しょっぱいんですよ。あ、でも、のは日本のはちょっと抑えてるのかな、うん。結構しょっぱいんで、うん、ご飯とちょっとこう、うまく混ぜながら食べることはよくある。ほんとだ、ベースサイド。
お、1983年にカリフォルニアにパンダエクスプレス1号店が誕生したって書いてるよ。ほぼ同い年ですね。まあ、2個上か。
ほぼ同い年。2個上。先輩ですよ。
先輩ですね。
いえ、うん。はい。そう。ぜひぜひ。
そうですね。まあちょっと、こんなもん食ってないで走れって話ですけどね。
うん。ほんとだ、こんにちは、パンダエクスプレスです。パンダエクスプレスのグレンデールか。グレンデールっていうのはですね、うん、あれが有名ですね。なんだっけ。銅像。
うん。
日本では。韓国系の。
うん、
慰安婦像、
はいはいはい、
があるとこですね、グレンデールは。
確か。
うん。
いや、そう。アメリカで？
うん。
うん。
うん。確かあっちこっちにね、できちゃってるんですけど、それ。
うん、そうね、
うん。うん。あ、これあれなんですね、1995年に初の空港内店舗、デンバー国際空港に2店舗オープン。うん、よく行きましたよ、そういえば、ここは。
あ、そう。
うん。
1992年？
あ、5年。
5年。あ、本当だ。
に、デンバー国際空港、さっき言ってたところに、中に、初めて店舗を構えた、空港内に。
本当だ。
いやー、これは、ちょっと僕も、運命を感じますね。うん。感じちゃいましたよ。うん。なるほどね。ぜひぜひ、
うん、行ってみます。
感想いただけた
ら、はいはい、
うん、はい
はい、
それがニュースですけど、何かそちらかありますか？
いや、まあ、はい、そんなとこっすかね。
ああ、じゃあ最後に、
はい、
じゃあちょっとごっちゃ混ぜでいきますか。
はい、
いや、そう、もう、じゃあニュースとしてはディズニーの動画サービス、ディズニープラスっていうのが、11月に米国で開始して、シーネットジャパンであるんですけど、これがですね、サブスクリプション、まあ、月額で6ドル99、780円。もしくは年額で7800円約、69、70ドル。これでさ、マーベル見放題ですよ。
やばい。
これは僕も入りますね。で、さらにですね、その中に、その、それぞれのキャラクターのちょっとしたドラマシリーズも作っちゃうみたいにして
。うわー、いいな
ー。で、ウィンターソルジャー役とか、その、ファルコン役とか、そういう横、まあ、マーベルのメインでは、まあ、アベンジャーズメンバーですけども、そこまでこう、フォーカスされてない人たちが、結構フォーカスされて。
めちゃくちゃいいなー。
これね、もうこれだけ見ますね、そっからは。うん、で、あと、まあ、ジローさん興味ないかもしれないですけど、スターウォーズも、
はいはいはい、
もうがっつりこれ入ってくるんで、スターウォーズのそういうドラマシリーズとか、もうこれも僕は契約確定です、ここ
。いや、羨ましい限りだわ。
そう。で、やばいですよ。そっから言いますと、エンドゲームがもう始まっちゃいますよ。
うん、
あと2週間。
そう
っすね。あれ、来週末かな、
うん、うん、そうね。
2週間。
そう。
うん、
なんで、今週というか、まあ明日、速攻で、今からもう、アントマン、アントザワスプからの、ね、
うん、
マーベル、キャプテンマーベル見て、うん、内容が頭に入ってるうちに、
うん、
エンドゲームに突入しますけどね。
うん、あれはですね、うん、そう、もう今もうそれこそ YouTube でガンガンと僕のところにはいろんな分析が上がってますんで、やばいですよ、うん、そう、いやキャプテンアメリカ死ぬんじゃないですか、ね、
やめてやめて
そう、もういろいろ出てますよ、はい、うん、そんなとこかな、
そうですね、うん、まあ、またぜひあのエンドゲーム見終わったらね、うん、
そうですね、
ちょっとね話したいですよね、
うん、いつかな、うん、
これ
結局、うん、あの、ね、年始で約束してた、
うんうん、
マーベル全部見るって言って話して、一、
うん、
回もやらずに、
うん、
終わっちゃいましたね、うん、ちょっとねやっぱ多すぎ
て、ね、終わっちゃいましたね、いやね、
うん、
多すぎっていうのと時間、やっぱね映画見るって結構ハードじゃないですか、
いやそうなんですよ、2
時間半ぐらい潰れるんで、
うん、
うん、
いやそうなんですよ、
まあ、だから1回で見るって思うから無理なんだろうね多分、
うん、
ただでも分けて見たくもないもんね別に、
うん、見たくないですね、
うん、
うん、はい、じゃあまあ今週はそんなとこですか、
そしたらそうですね、うん、
うん、おい、じゃあ、はい、締めますね、
はい、
はい、番組に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ 8825K までお願いします、
お願いします、
はい、
はい、
ではまた来週ということで、
はい、
はい、じゃあありがとうございました、
ありがとうございました。